はい、今日のデイリーコラム、今日のテーマはシステムを組み入れよシステムを組み入れよ。おはようございます。システムを組み入れよ、これはどういうことかということなんですが、まあもう、ケアマネの本試験までですね、14日もないですか、13、本試験が13日なので、もう日々一日一日と減っていってる状態で、まあめちゃくちゃ焦るんじゃないかなと思いながらですね、見てるんですけれども、まあ焦るとですね、何も手につかないということがあります。これは直前になればなるほど手につかなくなります。で、特に今何かを考えて一生懸命こうやってるなんていう時にはですね、少しだけちょっと手を止めてですね、なんて言うんだろう、ルーチンというかですね、自分でも柱になるような勉強のシステムっていうのは持っておいた方がいいなと思いますね。このシステムと違うものをちょっと言おうとは思ってたんですけど、一つはね、例えばですけども、問題を解くときにですね、僕はいつも問題解いて、そして解説を見て、でノート取ったり写メしてる人はそれを見るということを義務にしなさいというふうにいつも言いますね。でこれっていうのはですね、結局問題解いて解説読んでも、その読んだ時には分かるんだけど、実際じゃあ問題解きなさいって言われたら違う問題になると分からないってことが多々あるんですね。でもやっぱ紐付けですね、実際に、これに例えばこう、そうだな、例えば地域密着型介護予防サービスなんていうのがあるわけですけれども、について正しいものはどれか3つ選べって出た時にですね、解説見たら、ああなるほどそうか、この3つだそうだったなと思うんですよ。でもじゃあ他のものはどういうふうに位置づけられているのかっていうのは全くわからないということもあり得るわけですね。解説読めば文字では目にするんですけど、人っていうのは文字からの情報っていうのはなかなか取り入れにくいですね。これ傾向性にもよるんですよ。音声の方がいい人もいれば、ビジュアルの方がいいっていう人もいて、いろいろなんですね。一つ言えるのは、その文字を追いかけて理解をしようというだけではなかなか入ってこないです。ジグソーパズルを思い出してください。ジグソーパズル。でしょ、ディズニーのジグソーパズル、買ったりした人がいたらですね、一番正面向かって左側にミッキーがいて手を広げていますので、すごく笑っています。その隣にはミニーがいてですね、2人が手をつないでバーって手を広げてますって書いてあったとしてもですね、想像はつきますよね。で、そのように作ってみようかと思うんですけれども、じゃあどのピースがどれなんだろうっていうのを、じゃあ作ろうかなと思ったら自分の想像でしかないですよね。色は赤でと、チェックの服を着ていて、だいたいこの下から何番目にこのこういった形のパーツをとかって言われても、もうマジでわかんないですよね。とりあえず写真見せてとなるわけですよ。どんな風になってるんだと。これと一緒です。文字解説っていうのがイメージ湧くのは、やっぱりもうこれリンクしてるんですよ。文字解説だけだと想像しにくいものをホワイトボードに書いてるものとか、写メしたものとかありますよね。あるいはワークブックでまとまってるようなところっていうのを見ておくと、ってなるわけですよ。図で見たりですね、フローチャートみたいなんで見たり、一覧になってるのを見たりすると全然違うんですよね。例えば低所得者対策は3つですよって言ってですね、こう書くんですね。高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費、社福軽減で書いて、横に利用者負担で書くんですね。で、定率負担と食費居住費って書くんです。そういう矢印でピーって言って四角で書くものとかってやるんですね。で、これ文字で見たってわかるんですけど、なんか緑でこれ矢印でここ行ってたなっていうのが思い出せると、すごく強いんですよね。なのでやっぱ自分で目に入れるっていう機会はやっぱ持っておくといいですね。これは目に入れる機会を持っておくことでイメージが残るっていうのが一つありますし、もう一個はですね、これについてのノートってどこにあったかなっていうのをやっぱ探す動作が必要になるんですね。邪魔くさいですけど、探す動作が必要なんですよ。で、探すと、これだこれだってなるわけですね。で、これだこれだと見て、問題見て、これじゃないわ、これじゃないわと、こっちだと。このようにですね、紐付け動作っていうのが入ってくるんです。で、この紐付けすることによってですね、何について問われているかとのかということと、そしてそれを解くために何が必要かということを自分で整理がつくわけですよ。みんな分かったつもりなんです。 みんなそうなんです。でもその分かったつもりなのに気づいた時に、あ、これはこっち、これはこっちっていうふうに間違えなくなるんですね。例えば保険料っていうキーワードを見た時に何種類かあるんですね。保険料の流れなのか、それとも保険料率なのか、9段階のね、あるいは保険料負担率なのかと。これが今言われた中で、まあ、頭にパッパッパッと浮かんだ場合はいいですね。ただし本当にそれが合ってるかどうかは確認しなきゃダメだよっていう話です。保険料率って言われてて、4段階ですよねとか言ってちゃダメなんです。負担率って言っててですね、なんかあれですよねとか、包括の財源は入ってないっていうあれですよねっていうと、ちょっとずれてますよね。ちょっとだけずれてるんです。近いんですけどずれてるんです。でしょ。こういうところを点検するってことが大事です。保険料のフローって言われてですね、ああそうでした、国保連2号はとか、医療保険者と国保連と市町村でとか言ってちゃダメなんですよ。それを確認しなきゃダメです。ああ違った違った、逆だったとか、納付と交付間違ってたとかっていうのを目で見ることで点検できるんですよね。さらに何についての問題かが徐々に分かるようになるんですよ。これ何のためですか。本試験でそういうふうに通ってくるからですよ。地域密着型介護予防サービスについて正しいものはどれか3つ選べって出た時に、あーって2階建てがパッと出てきて、2階のうちの緻密サービスの話だなと、要支援の話だな、要支援、要介護12、16っていうのが緻密サービスを覚えるポイントだったよねと、要支援は3つだと、認定認許証だけだと、要介護の人、それ以降はみんな、あとは要介護の人しか使えないと、で、もともとあった3個っていうのは、緻密特養、緻密特定、夜間訪問だと、12年に追加、2012年に追加になったのは低循環だけだと、2016年に追加となったのは緻密特定、緻密デイだとね、この辺のところを押さえて問題を見るとですね、全部書いてるんですよ。で、地域密着型通所介護が含まれるってあると一瞬思うんですよね。ん？あれ？これそういえばちっちゃいデイだから養子縁なんで無理なの？これ無理なんですよね。決まってるんですよ。要介護しか使えないって決まってるんですよ。で、覚え方として養子縁の人が使えるものは3つで、認定認許証滝って覚えてるわけなので、なおのこと、あ、これじゃ違うんだってわかるわけですよ。緻密デイってぽいんですよ。養子縁使えそうなんですよ。でも使わないんです。それをちゃんと分かるのはやっぱ準備してるからですよね。で、これを養子縁要介護12、16で勉強してノート書いてるのチラチラチラチラチラチラ見てたら分かってくるわけですよね。これちなみに残り13日だからできないっていうわけではないですね。今しなきゃダメです。今こそ本試験で使うからこそ今やったらいいです。どうしてかというと、今は知識を積み上げる時期ではないですね。覚えたものをどうやって使うのかを徹底的に自分で実践していくってことです。公式を覚えてどう使うかを徹底的にやってるんです。で、それが合ってるか間違ってるか見て、もう一回公式見るんです。それだけのことです。公式見て、理解しているものが使えるかどうかやってみて、もう一回公式見て、あ、やっぱり合ってた、この公式で合ってたってことです。こういうふうに点検するっていうことをシステムとしてやるってことです。特にギリギリになってくるともう悩ます。もうむちゃくちゃ悩ますね。もうしんどい悩ます。これでもそんな悩ようが何しようがシステムとしてやるのみです。もうやる気出ないな、やめよう。そんな話じゃないです。やる気あろうがなかろうがシステムとしてやるんです。仕組みです。そうやってやっていくと、必然的にですね、自分の印象にも残るようになります。書いたノートのことが。そして問題を解く時の感覚というのもだんだん研ぎ澄まされてくるので、そういうイメージでですね、やり続けるといいですね。直前期になるともうくたびれて嫌になるという人もいますし、駆け抜けるっていうので根性っていうふうにやる人もいます。もうどちらもいるんですよ。でもどちらもパフォーマンスは変わらないです。とにかくやるということに対してどういう心持ちで、どういう体制でやるかだけなので、結果としてもう何をやるかが全てなんですよ。やる気があってもトンチンカンなことしてたらやっぱおかしいですね。やる気がなくて全くしないのはもちろん論外ですね。どっちにしてもちゃんと問題を解くための実践力っていうのをいかにつけるかですね。なので問題を解いて解説読んで、しっかりとその自分の知識が正しかったかどうかをノートでチェックすると。こういうようなシステムをきちんとぐるぐるとやるということが大事ですね。ぐるぐるやるのが大事です。 何回も繰り返してやることです。PDCA サイクルじゃないですけども、それに近いですね。もうひたすらやり続けるだけです。これはもうやる気も、モチベーションも、なんも関係ないですね。あるのはあるでいいです。ないならないでやるだけです。これがすごく大事なことになるので、まあ、システムだということ、やる気じゃない、やる気じゃない、本気じゃない、そういう話じゃなくて、システムなんだっていうのを、ちょっと頭に入れながら勉強してみるといいですね。かといってですね、やる気が反映されないかというと、全くそんなことないですね。やる気ある人の方が絶対にいいです。で、気合入ってる人の方が絶対にいいです。だけど、空回りしないようにってことですね。やるべきことをとにかくコツコツとやると。やる気が出る日も出ない日もコツコツとやると。これはもう試験日までですね、一切変わらないので、まあ、そういうイメージで取り組んでもらえるといいんじゃないかなと思いますね。システムを組み入れよう。これが今日のデイリークラムです。では、いってらっしゃい。